Maintenant, donc, la dernière communication de ces deux jours est celle de notre ami et collègue, monsieur, le professeur Abe Yasuro de l'Université de Nagoya, qui est l'un de nos collaborateurs notre collaborateur dans cette série de colloques sur la hiéroglossie. Il nous revient chaque année. Nous organisons un événement centré soit sur cette question de la hiéroglossie ou bien sur le Hobogidin. Cette année, il revient donc nous parler de avant l'année prochaine, qui sera une grande réunion centrée sur la personnalité de JN. Le professeur Abe vient nous parler de la stratégie culturelle des manuscrits en caractère chinois manabon, nature religieuse des récits en chinois écrits, lus en lecture explicative, Kundoku. Pour le redire d'un mot, j'ai présenté hier le professeur Kominé. Le professeur Abe est là, lui aussi l'un des grands protagonistes de ce renouveau des études, je dirais, globales, synthétiques, médiévales, qui nous a vraiment donné un autre aperçu du paysage religieux, philologique, textuel japonais. Il est bien sûr à la tête d'une grande équipe de recherche sur le texte comme patrimoine, comme héritage culturel, et il va nous donner ici un aperçu de la richesse de ses travaux. Je crois que notre ami Arthur de France, inlassable, nous donnera un matomé à la fin, et je laisse à présent la parole au professeur Abe.
ノベル先生のこのヒエログラシアのコロークに重ねて参加させていただきますことを大変光栄に存じております。で、私の報告は日本語でさせていただきますが、パワーポイントの表示はフランス語で示しております。これはラポーガイタンの制作になるものです。まず最初に本題とは関係ありませんが、ノートルダムカテドラルの火災に大変深く心を痛めて、そして一刻も早いその復活を祈っております。で、まず私がここに取り上げた中世のマナボンというジャンルですね、大変特別な、あるいは個性的な、日本のこの漢文テキストの一群ということになりますが、そのことをお話しする前にですね、ちょっとこの日本語のこのテクスト、これを見ていただきたいと思います。で、これは仮名で書かれております。仮名文字ですが、一つのテクスト、宗教テクストの序文と末文、始めと終わりに、なぜこのテクストを仮名で書いたのかということをですね、表しているテクストであります、言葉であります。それは初めに大和言葉、つまり和語を、神を神代以来の、言葉の本質を、示す言葉として、捉え、一方で、漢文をですね、本来であれば、書くべきであるけれども、これは異国の言葉であってですね、文章によく達しないものが書いては、かえってその真意を阻害するし、人にも伝わりがたい。ということで、自分は、あえて仮名で書くのだということをですね、表明している、そういうテクストでありますし、また、最後に、このテクストは、天台の称名というですね、仏教の一ジャンルの正しい道が二つに分かれてしまって、その、一方の正しい道を立てるために、論争を挑む。そういうような、バイアスのですね、強いテキストでありますけれども、そのような立場で、あえてこのテキストを仮名で、選んだ、表した。しかし、やがて、マナに書き直すべきだというですね、そのような、つまり漢文でも書くべきであるということもですね、同時に言っている。そうした、二つの思考がまさに端的に表れているものであります。で、この著者は実は幼い頃に天台の慈円のもとに学んだ人物でありますが、その慈円はこの宗教テクストや自らの思想や歴史のテクストをあえて仮名で書く ということを、まあ、強く表明したですね、思想家でもあって、まあ、その、あのマニフェストをこの、著者サイエンという人物がどのように受け止めているかということはですね、あの、まあ、これはあの一つの大きな課題に、なっていくところであります。さて、この、 あのいわゆるマナ本というのは一体どういうテクストなのかということについての、まあ、ごく、まあ、表面的あるいは常識的な、この定義をあのもう一度検討してみましょう。これはあの、一つにはあのもともと和文、大和言葉による文学作品が、漢文化した、マナによって表記された、テクストだということが、言えます。で次にですね、それは、まあ、漢文で書いてますけれども、まあ、あの今まで問題になっているこの訓読という方法によって、和文に復元して、ですから一旦あの花、ま、あのマナで、本来かなで書かれたテキストですが、この漢文にあの、まあ、いわば、冷凍してそれを解凍して、和文にするというそのような形で、まあ、教授利用される、そうした働きをあの内蔵したテクストであると言えます。そしてもう一つの大きな特徴はその、まあ、マナ本というテクストがいずれも、まあ、非常に強い宗教性、同時に物語の内容は極めて世俗的なですね、あの物語でもあるということであります。さて、この、 あの、まあ、中世に特徴的なこのマナ本というテクストのこの、まあ、輪郭をですねおおよそ、まあ、たどってみますと、例えばですねその中には、まあ、古典文学として大変有名な伊勢物語、あるいは、鴨長明の北条記というような、ただ伊勢物語の場合全部がマナ本になっているわけではありません。まあ、北条記のような短編が、その遺本のバリエーションの一部が、マナ本として残されているものもあります。あるいは、あのもともと本来は、仮名で書かれたですね、テキストが、あえてマナ本化しているという、まあ、そういう事例もあります。その具体的な事例は今挙げましたこの「あの三方絵」がまあそのいい例でありますが、これは例えばその具体的にその三方絵のですねテキストを見ていただくのが一番早いと思います。これはあの平安時代に女性のためにですね男性の漢文学者が源為教ですが、この人が あえて仮名で仏教の入門書として、しかも絵を含めてですね、書き表した書物であって、で、これは平安時代の古写本ですが、まあ、こういうような本来体裁に絵を伴ったものと考えられます。でそれが例えば、鎌倉時代中世の寺院社会の中で、教授利用された場合にはこのような漢字仮名混じりのテクストの形にですね、カタカナ混じりですね、カタカナ混じりとテクストに姿を変えて伝わります。さらにもう一つ同じやはり鎌倉時代の寺院の中でですねこのような全てマナ漢字で書かれる、そしてこれ全文が全てですね上中下三巻が全てマナ化されているですね、先ほどのこのテクストとあのほぼ同時期にですね作られたものの、まあ、模本が残っております。でこのようにですねあの、まあ、本来仮名で書かれたものがマナ化される漢文化されるという、まあ、これと違ってですね初めからこのマナで書かれた作品というものもですね、まあ、存在する、まあ後でそれはまたご紹介いたしますが、そういった例が中世には改めて登場するわけです。そしてまたあの、果たしてマナの方が先に作られたオリジナルとして作られたのか、それとも仮名として最初に作られたものがマナ化されたのか、まだ、まあ、真偽が確定していない、あるいは、まあ、それについて議論があるという作品もまた存在するわけであります。さて、その、まあ、あの具体的なですねあのその事例は、中世における、まあ、代表的なジャンルであるですねあの、軍記物語の世界に端的に現れます。その 軍記文学における学本の一つの流れというものはですね、おおよそたどられるように思います。で、その、最初と言っていいですね、重要な作品が、小文記、すなわち平将門の反乱を、テーマにした、作品であって、これは、いわゆる和風の漢文、和集の大変強い漢文であるというふうに、評価されていますけれども、同時にまたこのテクスト、ちょっとこれを具体的にテクスト姿をですね、最高の本の一つである「新福寺本」で見ていただきます。実はテクストは装飾的に書かれているのがお分かりになるでしょうか。本文の意味とは全く関係なくですね、デコラティブなこのテクストになっておりますけれども、これが成立からおよそ1世紀以上を経たですね、平安時代の中期に移された写本でありますが、でこの最後は実は非常に宗教的な、内容というか仕掛けが施されていて、でこれは後にですね、天台の阿久井正道の中でも「正門合戦章」というタイトルで、この、戦いに敗れて、世冥土に落ちた将門が冥土から手紙をよこして、その冥土の苦しみをですね、さまざまに述べて、追善を要求するというような仕掛けがこの正門記の末尾にあり、それがまた正道にも利用されたのだということが考えられます。そうした宗教的な性格を大変、強く持ったテクストであります。でさらに鎌倉時代、13世紀に誕生した源平合戦を、主題とする平家物語、この平家物語はたくさんの遺本が生じますけれども、そのうちの一類としてこのすべて漢字で書いた学本の平家の書本がですね、一つ大きな、その平家のジャンルとして存在しまして、この代表が四部合戦場といいます。でこの、四部合戦場を中心にした一類の平家のテキストが、大変重要な、役割をおそらく果たしたと思いますが、これについては誠実の平家物語のオリジナルがこの四部本のような学本なのか、それとも遠鏡本のような漢字仮名交じりの、訓読文体のです、テクストなのかということについても論争があって、で今は、四部本というのは固体ではない、あるいは原型オリジナルではないという、結論になっています。でさらに、鎌倉時代の後期になりますと、最初から学本で書かれたと思われるですね、蘇我物語というもう一つの、合戦のではなくて敵討ち の、 物語でありますけれども、これがオリジナルはおそらく学本であったろうと、今は考えられております。さてその一つの大きな問題の焦点であります平家物語源平合戦 の、 一類でありますところのテキストの四部合戦場というのはどういうものか、これが大変、面白いユニークな特徴を持ちますが、それは、タイトル自体がですね、方言平治、それから源平、そして昇級の乱、この合わせて4つの合戦の一つ第3番目の戦いであるというですね、位置づけを示している、そういう壮大な歴史物語の一つだと言います。でこの四部本と並ぶ学本の表記としての平家物語には源平登場録という遺本もありまして、でこれは大変ユニークなことにですね、東国の武士団の一つである千葉氏 の、 独特の記事をですね、中心に、構成多く交えている、そういう非常にローカルな特色のある、学本の平家もまた登場するわけです。さらに四部本の場合にはですね、この四部本の姿をちょっと見ていただきますが、このような形でやはり感情の巻で終わる宗教性を表示するものですが、それに加えてですね、平家俗伝書あるいは平家内劇というこの四部本平家の本体の物語に合わせた付録、スピンアウトですね、そしてさらにそれは裏書きという形で注釈のテクストまでですね、ご丁寧に加わるという大変、念のいった構造になっております。で、この 平家打ち聞きですね、これですね、この平家打ち聞きについては本文の中に元寇3年という年期が中記されていて、明らかにですね、この、 テキストが鎌倉末期に作られたということがわかります。そしてその内容たるや単なる注釈というですね、学問的な営みを逸脱したですね、架空の天気を捏造してですね、それに基づいて非常に特異な説話故事ですね、あるいは神話的なそういった要素など、あるいは仏教の衝動の因縁端など独自な諸説や知識をそこにひけらかす大変ペダンティックな秘伝のテクストなのであります。これらがそういうテクストですね。で、そうした、四部本のこの世界をですね、さらに前提にして、それを土台にしながらですね、それに発展する形で、できましたのが、東国における敵討ちを主題にした、曽我兄弟のこの復讐の物語で、これには頼朝、その後に将軍になった頼朝が非常に重要な役割を果たす作品でありますが、その蘇我物語が、初めから学本で作られたということは、現在定説になっております。で、この学本というテクストのその一つの代表というべき蘇我物語は、この、大変面白い副題を、持っております。冒頭のところですね、これ序文のところにあたりますが、その副題に本朝の法恩合戦社徳登場集というですね、こうした法恩と社徳という仏教的な倫理と、それからこの合戦登場というですね、これとがまさにこう結合しているというですね、主題を提示しております。そしてまたこの大きな特徴は、日本国の大将軍となったとされる頼朝、これをその頼朝のゆかりをですね、説くにあたり、非常に特異な日本の創世神話、東国における独自の起源神話と言っていいと思いますが、それを初めに説くということもありますし、それから次にその日本国の大将軍になった頼朝のその誕生をあらかじめ予言する、未来記といいますか、夢合わせという説話がですね、ここでは大きく取り上げられるわけですが、そこではですね、その頼朝の妻であった賢女、政子、北条政子のその存在を、語る物語でもあるとして、平家に添えてですね、この蘇我の物語を唐に、唐に渡して、そしてその政子のですね、賢者ぶりを宣伝したというですね、一節がこの蘇我物語の本文の中に加えられているところです。で、この初めの創世神話、極めて特異な創世神話でありますので、ちょっとこれを見ていただきたいと思いますが、それ自治域秋津島と申すはと始まり、この天神次第地震五代というのは上等的なものですが、その後にですね、神代7000年の間耐えて、阿鼻という鬼王、鬼王が出世するという、で、神武天皇が世に入れて、阿鼻と、世を争うとき、天より霊剣神輿天下りて、阿鼻の悪逆を鎮め、天皇勇みをなし、阿鼻の部類、東国の外の浜に追い下されて、今は蝦夷と申すこれなりと、普通の漢文では絶対に読めないですね、特異なこの読み方をしないと、これはこういうふうに物語として語れないわけでありますけれども、そんな始まり、冒頭の神話があると思えば、これは先ほど言いました、その、政子の世になった頼朝の死後ですね、政子が御家として、この鎌倉を支配し、さらに、昭久の平乱の時にはですね、京方を打ち滅ぼして、後鳥羽院を取り立て祭り、沖の国へ流し立て祭って、その後沖の院と申すというですね、政子がまさに天下を取ったということ、そしてその政子が女性なれども真理危険後のゆえに、 権現、これは伊豆権現、伊豆山権現ですが、権現の御事章、立ちどころに、被り、ありがたし、しかるに、平家に曽我を添えて、渡し、当人、これを被験せる、日本、外津国と聞けども、かかる賢女ありやと感じあえり、というふうにですね、言って、日本と唐の両国に、賢女の名誉を施し、松代の女人態度もありがたき手本なりというですね、このような漢文としては破格の、しかし日本の誇りをですね、政子というこの献上に通して、この曽我物語というのが、喧伝するのだということを主張するわけであります。で、このようなですね、マダボン曽我のこの、世界は、どうやって成り立っていたのでしょうか。で、そのことですね、これはすでにさまざまな先行研究がありますけれども、基本的にこのマナボン曽我は、先ほど紹介した平家内劇、あるいはこの後で紹介する神道宗、といった、いわゆるやはりマナボンでありますが、これらと共通の基盤に立っております。で、この、マナボン曽我物語の前編にはですね、本文のすべてには、平家内劇などの四部本系の平家の書本と、さらには神道宗との共通の本文があるということが、早く村上学部によって指摘されております。そして、さらに、その研究を進めた黒田明によって、マナボン曽我は四部本平家と平家内劇、あるいは平家俗伝承と、一部のものとして受容した。だから、四部本、あるいは内劇等がですね、前提となっているというわけです。さらにはですね、もっと視野を広げて、始終百因年集、これは東国で成立した仏教説話集ですが、そして、神道宗、そしてマナボン曽我等との、みんな、いわばマナ表記のテクストでありますが、との密接な関連から、平家内劇も東国文化圏で成立したものと考えられるというふうにですね、その成立圏を、ほぼですね、東国だと特定しているわけです。で、さらにこの内容を詳しく見ますれば、東国の宗教的な中心であったところの二所三島、つまり伊豆箱根、そして三島大社ですね、あるいは鶴岡八幡のようなですね、それぞれのこの寺社の縁起説、あるいは和漢の故事、和漢、あえて三国と言っている場合もあって、天竺も加わりますが、基本的には和漢であります。そしてさらに、古事記や日本書紀に還元できない中世独自の神話、いわゆる中世日本儀と呼ばれる、そういった諸説を、これらは皆共有するのであります。で、その点で、明らかにですね、そのバックグラウンドを示すのが、神道宗、このマナによって、本朝日本のですね、神儀世界を体系化する、そういうテクストで10巻、マナボン曽我と同じ関数でありますが、そしてこの神道宗はすべてそのタイトルの下に阿久井作、天台の衝動の、ね、中心であって、非常に大きな影響、文化的な影響を及ぼしました阿久井の作であるということが標榜されております。そして、この神道宗十巻の構成は、最初の神道由来のことというですね、この日本の独自の神話、それも中世的な、神話、内緒魔王が出て天照とですね、取引契約をするという話から始まりますけれども、そして、熊野や二所権現という全国の代表的な大名人、そして特に、東国の神々の縁起を挙げた、あとですね、後半にはやはり東国の縁起を、神々の縁起を中心としながら、とりわけ東国の中でも、上州、今の群馬県でありますが、特定の地域の、社寺のこの神々の縁起が、連ねられますけれども、大変注目すべきところは、最後、末期9に、北の天神ですね、菅原道真が天神となった、この、天神縁起、それから最後に諏訪縁起という、甲賀三郎の、よみがえりというか、冥界流離譚ですね、これを語るという構成になっております。で、特にこの末期9のこの北の天神のことは、 天神縁起として独自に流布しておりました、いわゆる安楽寺本天神縁起と呼ばれる、特異なですね、これは神道宗の最も古い写本、やはり新福寺に伝わっているですね、室町初期の写本でありますが、成立は、13世紀に遡るものと考えられております。そしてその中での大変特徴的な、そしてそのバックグラウンド、宗教的なバックグラウンドを明確に支持すると思われるですね、北野天神のこの縁起のそのうちでも特異なですね、遺本がこの安楽寺本でありますけれども、古写本は残念ながら残っておりませんが、この天神縁起自体が中世初期にですね、おそらく慈円の積極的な関与のもとにその原型、さらには絵巻家ですね、が図られて作り出されて、その後もですね、絵巻物としてそのさまざまな書本バリエーションが作り出されたわけですが、この第4類と呼ばれる安楽寺本に限っては絵巻が存在いたしません。文字テキストとしてだけ伝わった、特異な本でありまして、内容もさまざまに増補されて、大変説話が多いですね、特異な写本であります。とりわけその、持つ濃厚な宗教性、例えば日蔵のこの冥界巡礼祈祷などですね、非常にこう陰惨とも言うべきですね、六道巡りの描写が、大変濃厚に展開しております。その一例を原文で挙げてみますけれども、これもどうやって読むのかですね、とても難しいテキストでありますが、神武天皇から百王が始まっとらすと、で北条の玉を磨き落葉に軒を並ぶるの時、我が朝来元の神々その数を知らず、中にも優れて賞罰新たに増しますは北の太政威徳天神と伝え受けたまわるというふうにですね始まる。そして、いわゆる神は本朝表し立てますれば、たちまちに帰越の眉を開き、以降いよいよ増長すというですね、本朝神は時聞かせれば喜ぶという中世的な神義観ですね。そして、これすなわち神、これまた人の幸い、誰か血縁の誠をいたさざらんやというふうにですね、血縁を進める衝動性、これが大変濃厚にですね展開するというですね。で、この特徴、今ここでこういうふうに挙げておきましたけれども、これは繰り返しになりますけれども、特にこの冥界蘇生譚やこの、仏教的なこの、衝動に関わる部分の非常に濃厚な描写は大きな特徴になっておりますが、同時にまたいわゆる平安朝の文人説話、主人公が北の、菅原道真でありますが、ここではそれと並ぶ都の吉川という有名な文人とのエピソード、これはいわゆる羅城門のですね、鬼から、この都の吉川が、自分の作った句の下の句が続かない、その下の句を鬼から教えてもらった、そして自分の作として、菅原道真に得意があって披露したところがですね、それはお前のものではないだろうと、なんと高顔なやつだと、罵倒されて、恥をかいたというですね、道真らしいエピソードが、まさに作り物でありますけれども、展開する。でこの中でこのパワーポイントでは活字では出ないですね、用字がいくつか四角になっているところがあります。本来お見せしたいんですけれども、それはいわゆる刻字というか造字としてですね、その、むしろこの訪れる、あるいはしわがれたる、それから、身の毛よだつとかですね、そういった言葉に関してこの独自の造字を使って表現して文章を作っているというところが、この文人説話の中にも特徴的にですね現れるわけであります。で、最後この安楽寺本の、最後にはまたこれも大変特異なですね話がありまして、 この大江正平のこの北野天神へのその創上において、この天神はこの本地が十一面観音であるということをですね表す、さらには笠木の商人つまり情景にやはりお告げを示してですね、その本地を明らかにするというような、まあこれは神道宗とも共通しですね、この安楽寺門特有のまあそうした宗教性をまあ濃厚に示すということになります。でこの、まあ、安楽寺門のこの北野天神縁起のようにですね、中世にはマナの文体によるあるいは表記による寺社縁起のテクストが、まあ、いくつも作られております。そのもう一つの代表が東国における一つの宗教的中心であって、しかも仏教伝来の最初に伝わった仏であるとされる善光寺、一光三尊の阿弥陀如来の縁起であります。でこの善光寺の縁起も院政期からですね、その萌芽があり、そして鎌倉時代に大きく、まあ、発展し東国の宗教的中心として多くの信仰を集めた、お寺であります、霊場でありますけれども、まあ、その縁起は、鎌倉末期に、金本、として作られました。でこのことは歴史的に明らかで、14世紀の初めに、徳治年間にこの金本の縁起、が作られ、それは後に浄土真宗などにですね、広がって、善光寺如来本会というようなタイトルで、まあ、本地ではないんですが、まあ、そのようなですね、まあ、談義本として、広く流布し、また絵解きの、アイテムにもなった縁起でありますが、それがさらに南北朝から室町にかけて、つまり14世紀に、このマナ本としてより増補された膨大なですね、縁起テキストに姿を変えます。例えばそのまあ、善光寺縁起の、まあ、およそのこの、まあ、輪郭ですが、それはなぜこの、まあ、その中世にですね、マナ本があえて生まれたのかというと、やはりその勧進と衝動、特に善光寺は何度も火事で焼けておりますが、焼けるごとに非常に活発な勧進活動を全国的に展開して、それでそのことに再建しているわけですね。でその所産としてこの作られたものと考えられるのがこのマナ本の善光寺縁起であります。その、まあ、再建の繰り返しプロセスは一番最後には連ねられております。でこのようなですね、寺社縁起、天神縁起や善光寺縁起のような寺社縁起に限らず、さらにはですね、この中世のこの、衝動談義、いわゆる談義本と呼ばれるような各宗のそれぞれの中世の仏教諸宗のそれぞれのですね衝動活動に伴うそのプレゼンテーションのそのテキストとしてこの作られたものにもマナ本が多く見られます。そのうちの一つが浄土宗において法然の教化の対象であった東国の武士、この角戸の三郎為盛という人物に対して法然が教化し、そして法然の教化を受けたこの為盛は自ら腹を切って腹切りですね、そして自害して往生を遂げたとする、まあ、そういうお話でありますけれども、まあ、この中にはこの法然の説教の中で三国の往生伝、あるいはこの二十五菩薩の醍醐などの浄土宗の知識の基本的なアイテムが満載されて、法然の口を通して語られるということになっているものであります。でこのようなさまざまな宗教領域においてマナ本というものが展開したわけでありますけれども、それがおおよそ鎌倉末期から、南北朝室町にかけてのことであります。そしてこの15世紀か16世紀室町のこの、段階でですね、この談義本が、失礼、マナ本が最終的にどのようにこのなっていったのか、その、マナ本の終末期ですね、それが、それを代表するものが、例えばこの東国信濃の国で、起きました、戦乱、守護の小笠原氏に抵抗した国人たちの一揆、 一気に、よって小笠原氏が敗北して追い出されるという、合戦物語でありますが、その、この、大きな舞台となった、あるいは政策の基盤となったのが善光寺であり、善光寺に属しました妻戸寺宗というですね、浄土宗の一派の僧侶たちの活動でありました。でその顛末を記したこの応答物語というのは大変ユニークな表記と、やはりペダンティックなまでのこの独自のマナー表記とそのによる語彙ですね、それを豊かに展開する、大変興味深いテキストになっております。さらにもう一つ、これは東国と都、舞台としては都でありますけれども、京都の西、桂川というですね、場所にあった地蔵尊のこの、舞台にしてですね、その地蔵の霊言を献伝されて、そしてその地蔵にお参りする京都の町衆たちがさまざまな祝祭を行って仮装行列をですねした、その、これは浮流というふうに当時言われたんですが、この浮流の仮装行列でありとあらゆる、先ほどの曽我兄弟の敵討ちも含めたですね、いろんな和漢の故事が全部、祇園祭りの作り物を思い起こしていただければいいと思いますが、それが次から次へと、表現描写されるというのが初めでありますが、それがやがてですね、登場する巫女や沖縄、そしてさまざまな人物たちのですね、宗教者聖を含めた登場者がお互いに問答をする、しかも戯れの問答をですね繰り広げて、その中には、薬のことや酒のこと、お茶のことですね、それから、いろんな飾りの絵画のことなど、室町時代のこの社会の知識が、総ざらいされて、陳列されるというような問答の枠組みの下でですね、知識が展開されるというテキストになりますし、で後半に至りますと、そこにですね、東国鎌倉で起きた上杉禅宗というですね、この管領家であった上杉氏が鎌倉殿に反抗してですね、それで自滅していく内乱をテーマにしていますけれども、その事件をわざわざ取り上げて、その上でですね、最終的には宗教的なこのテクストになっていくというですね、その地蔵によるこの宗教的な救済を最終的にはかたどるという話になっております。でこの、桂地蔵の霊言譚、実はこれが偽狂言であったというですね、フェイクであったという、そういう顛末が明かされるのは、この、定房親王による関門日記という有名な日記記録の中にですね、この顛末がすべて、出てくるわけですけれども、この、桂川地蔵記というような特異なこのマナ本のその成立背景が、それによって、暗示されるということになります。そのテキストの姿、古写本をですね、見ていただきたいと思います。さてこうやって、一通りのこの中世におけるマナ本のですね、系譜をたどってみたわけですけれども、ここで、それまでの紹介したことに基づきながらですね、この中世のこの、いわば、国書漢文テクストというべきこのマナ本が、どういう、特色を持つものか、それは、実は、非常にこう強い一種の自己主張ですね、を繰り広げているテクストなんだということを、指摘したいと思うんですが、まとめてみたいと思います。マナ本とは、中世の日本において独自に創造された、だから意図的にですね、作られた、和文による物語などのさまざまな、叙述テキストをあえて、漢文、マナで表記したテクストでありまして、固有の分野、それ自体固有の分野と系譜を作り上げているものです。次にこのマナ本はそのテクストごとに設定されたところの独自の訓読法、訓読のための乖離点や、振り仮名、送り仮名ですね、そしておこと点まで含めて、それを用いて訓読することによって物語として音声化される、そのようなプロセスを内包したテクストであると言えます。次にマナ本は多く軍記や合戦 といったような歴史上の大きな出来事、まあ、事変といっていいかと思いますが、それを物語化するために雅俗世俗の入り混じった多彩な習字表現レトリックを駆使してテクスト化しております。さて、さらにこのマナ本はいずれも極めて宗教的な性格、特に仏心の功徳事象や縁起をですね、説くその衝動というものを基盤として自社の縁起としてもその肝心活動と結びついて成立し、またその機能自体をやはり内包するテクストであります。そしてマナ本はまた中世の東国を多くその背景あるいは舞台とし、おそらく東国で独自形成そして伝承された東国社会のこの学問と宗教の知的文化基盤、これに深く根ざし、それをまた豊かに反映したテクスト群であると言えます。これらはそのマナ本の、まあ、いろんなテキストがございますが、今見ていただいた通りでございますが、それは中世日本、特に東国の文化的な自己主張ですね、あるいは自己表現というものの強い欲望が一貫して、まあ、そこには潜在し、この成立を促している。そのテキストの生成はまさにこの自己主張にあると言っていいと思います。それがテキストの上で見事に現れているという、まあ、そうした特異な漢文のテキストの世界だということで、今日の報告を終えさせていただきます。
Je vais essayer de vous proposer brièvement un résumé de la communication du professeur Abbé qui s'intéressait donc à la stratégie culturelle des ouvrages en manabon des ouvrages en mana, donc les manabon, excusez-moi. Les manas désignent donc les kanji, les caractères chinois, et ce qu'on entend par le terme de manabon, donc ce sont des textes littéraires japonais, écrits en japonais et mis en sino-japonais avec des signes diacritiques de kundoku, et donc des indications de lecture. À quel genre de texte avons-nous faire ? Eh bien, principalement à des monogatari, des récits à caractère religieux ou laïque, qui nous racontent des événements historiques, notamment guerriers, dans des récits qui mêlent très étroitement les éléments religieux et les éléments profanes. Quant aux manuscrits aux divers manuscrits de ces manabon, on a affaire à des types très variés. Alors, certains sont des textes de littérature classique japonaise en manabon, comme l'Issei Monogatari par exemple. On a affaire à des textes de style mixte, sino-japonais. On a affaire aussi à des textes rédigés directement en manabon un petit peu plus tard. Et aussi, qui est intéressant, des textes dont on ignore la nature de la version originale, si elle était écrite en mana ou alors en style mixte. On va se pencher ici sur le caractère assez exemplaire pour l'histoire de ce genre des manabon, de certains récits de guerriers, pour essayer d'en discerner une petite généalogie. On peut voir au début de cette généalogie des œuvres comme le Shomonki, donc l'histoire de Taira no Masakado, écrit en kanbun japonisé et réutilisé à des fins religieuses. On trouve ensuite, dans un second temps, des versions alternatives du Dide Heike, qui a des versions très nombreuses, versions alternatives en mana, comme le Shibuka Kassenjo, dont a parlé le professeur Abbé, écrit directement en manabon. Plus tard, on trouve, fait intéressant, au terme de cette généalogie, des textes qui sont, semble-t-il, écrits directement à travers ce système de mana avec les indications diacritiques du kundoku, et c'est le cas du Soga Monogatari de la fin de l'époque de Kamakura, qui nous raconte l'histoire de la vengeance des frères Soga. Si l'on se penche un instant sur le texte qui nous a été décrit dans la deuxième étape, donc ce fameux Shibuga Senjo, qui est le récit donc de quatre conflits, les conflits de Hogen, de Heiji, de Genpei, donc opposant les Taira et les Minamoto, et de Shokyu, on a affaire à des textes qui ont eu une très grande influence et qui a été repris séparément dans différents textes qui en reprenaient des épisodes. Il est intéressant de constater aussi que ce texte a eu un commentaire appelé le Heike Uchigi au XIVe siècle, qui est à la fois un commentaire et une interprétation secrète du texte, semble-t-il parfois très éloignée de la lettre de celui-ci. Si l'on en vient maintenant au troisième terme, donc ce fameux Soga Monogatari composé directement en mana, Celui-ci mêle le religieux et le profane dans un récit de, je cite, « guerre de rétribution, conflit de purification et hommage à la vertu ». Parmi les caractéristiques de cet ouvrage qu'a esquissé pour nous le professeur Abbé, on voit notamment un récit original de la création du Japon par un grand général du pays du soleil levant, grand général de l'Est, la grande importance du personnage de Hojo Masako, la veuve de Minamoto no Yoritomo, et une grande influence de la prédication du courant bouddhique Agui. Il est intéressant de constater que ce Soga Monogatari, mais aussi d'autres textes de ce genre, partagent un fond culturel commun que l'on retrouve aussi dans le récit de Setsuwa, le recueil de Setsuwa, pardon, intitulé « Shinto Oshu », et dans d'autres textes de cette période, un fond commun donc qui est celui d'une ère culturelle particulière qui est celle de l'Est du pays. Et ce fond commun s'articule notamment autour de récits de fondations de temples et de fondations de cultes de l'Est du pays. On voit d'ailleurs très clairement dans ce Shintoshu, donc ce recueil de Setsuwa du XIVe siècle dont je vous parlais, le caractère de matière locale, puisque la première partie est constituée d'un récit sur les origines du Shinto, quand la deuxième nous parle plus directement des origines de différents sanctuaires de l'Est du Japon. Le professeur Abbé a par ailleurs esquissé une comparaison entre ce fond que l'on trouve dans le Shintoshu et le contenu de certains manuscrits, mais je vais peut-être passer un petit peu là-dessus, qui était donc un manuscrit du Kitano Tenji Engi et un autre du Zenkoji Engi. Il est intéressant de noter dans tous ces manabon le rôle du contexte de la prédication et dans certains cas même, entre autres pratiques bouddhiques, de la disputation que l'on trouve par exemple dans le texte intitulé Tamemori Hoshin Innen, récit sur les causes de la pensée d'éveil de Tamemori, qui nous raconte une conversion et une renaissance dans la terre pure d'un guerrier de l'Est, disciple de Honen. Il y a enfin un héritage à ces manabon à l'époque de Muromachi, que l'on trouve par exemple dans les récits de bataille d'un manabon comme le Daito Monogatari, la description d'une procession pour le Bodhisattva Jizo à Kyoto intitulée Katsuragawa Jizoki. Et on notera à ce titre que cette procession, pas par hasard, se termine par une scène de disputation, comme nous en avons évoqué. Précédemment. Je conclurai donc brièvement. Il y a une grande variété de ces textes en sino-japonais, donc avec signe diacritique, mais dont M. Abbé a souligné que la lecture était, pour ceux qui sont habitués au sino-japonais ordinaire, un petit peu particulière et un petit peu difficile. Textes donc à caractère narratif, parfois religieux, parfois laïque. Et on notera, pour terminer, que le genre est véritablement très étroitement lié aux textes de prédication, au récit des origines des temples, d'une zone particulière qui est vraiment la zone de l'Est du pays, dont il reflète une culture savante et peut-être en une certaine mesure une ère de diffusion. C'est-à-dire on ne sait pas si ces ouvrages avaient une diffusion très, très étendue en dehors de cette zone particulière de l'Est du Japon. Et sur ce, je m'arrête. Merci.